一瞬にして広がったんですよ。アジアにヨーロッパに広がってきました。キリシュはユダヤ教の一派と思われたのでありますけれども、それが世界宗教にまでなっていったという。そしてその期間にですね、早い期間において新約文書、新約聖書が完結しております。完結しておりますね。本当にすごい技がなされていったんです。そこにキリストが蘇られ、弟子と共に生きて働かれ、そして今日まで証の技がそこに積み上がれてきたということでありますね。私たちは今、その目撃者たちが証言明かしたところの証言を聞いて、そして聖霊の励ましの中で復活して今も生きておられるキリストを聞いて、ね、目で見ることは許されませんけど、聞いて、その確かなことを聞いて確かめて、またそれぞれが不思議な導きでありますけども、我々の生活の中で御言葉と聖霊におけるところの復活体験を導いていただいて、ああ、主は生きておられたな、生きておられたな、祈りに応えてください、主は生きておられる、そういうことを私たちが確認していくことができるわけですね。私たちもまた復活信仰に生きるものとされているんです。この間の新聞に今高野山、まったく違う話をしていますけども、真言宗の総本山金剛節で改装1200円を祝う大法会が始まっているというのは、テレビでも、ね、取り上げておりますが、空海という方がですね、唐にわたって、密教の法灯というのを伝授された。朝廷から高野山に修行道場を開くことが許された。それからですね、今日1200年経っているということでありますね。私も小屋さんに行ったことありますよ。すごいなと思いました。脈々とですね、その伝統が生きているということを感じましてですね。で、奥の院というですね、とても大切な小屋さんにはそういう場所があるんですが、そこで早朝と昼前の2回ですね、精進料理だそうでありますけれども、それを持った御膳が運び込まれるというね。その奥の院にはですね、真言宗の開祖であります小菩提空海がね、そこに身をとどめて永遠の瞑想の中に入っているという信仰があるんですよ。お遍路さんもね、一人じゃない、お大師さんが一緒だという信仰があるわけですね。なんとなくこう復活信仰のにじるように思いませんか、ね、私の宇宙は天理教でありましてね、小さい時から馴染んできた宗教でありますが、ある時からですね、私の中学ぐらいの時だと思いますが、教理が少し教えが変わりましたってですね、中野美希という魅力的な教祖がいるわけでありますけども、苦労なさった方でありますが、このお方がですね、今も生きておられるというですね、そういう教えが強調されるようになりまして、天に行きますと、そこに、この大きな大きな社が立っておりますけども、そこに拝礼の場所がありまして、教祖殿、それから天上の御事親神様、すみません天空の話をしますそしてなんと御霊様ってなるね、御霊殿、この3つを拝礼するようになりましたです、ね、そして教祖には必ずいつもね、ご菩提さんじゃないけども生きていらっしゃるから、ご飯がね毎朝取り替えられるね。ここにもですね、復活信仰とは言いませんけども、生きておられる教祖を拝礼するというですね、教えがこうあるんですね。どこでもですね、そういうことがこうなされていく宗教の中で、歴史の中、変遷の中で、ある程度の年月が経ってから、そういうことが徐々に徐々にこうなされていくという、整えられていくということがあるんです。だけどそこには一定の期間が必要なんです。一つの宗教が大切される中には、いろんな出来事や、教祖の次に出てくる人が、やはりそれをですね、広めるためのこの組織づくりや、あるいは教えをね、本当に安易にしてですね、それを広めるための努力がなされて、 その教団というものができていくわけですが、その教えにおいても一定の時間というものが必ず必要なんですね。そしてそこに教祖が今も生きている、うん、そういう信仰が生まれる、まさに生まれるわけなんです。だけども皆さんね、キリスト教信仰は最初からキリストの復活にお出会いした人たちが全く変えられて、キリストを目の当たり見ながら、まるで人が変えられたようにして伝道が始まった。そこからキリスト教が起こったということですから、これ全く逆なんですね。違うんですよ。復活信仰とは全く違う。復活信仰は全くそれの宗教の信仰とは違う、ね、むしろ最初からそれが起こった。それが起こらなければキリスト教は今日の形になってない。全く違う種類のものであるということを申し上げたいと思いますね。キリストが死んで蘇られた、それに本当に慣れ得た人たちの中から、ね、この信仰が生まれたんですね。生きる信仰が生まれた。ガリアイに行きなさい、そこでお会いできるという言葉が出てまいります。7節、御使いもそのことを女たちに伝えました。10節、復活のキリストももう一度お出会いくださいまして、ガリアに行きなさい、そこで私に会えるよ、会えるだろうとこう言われました。二度そのことが言われます。これ非常に大切なこと。復活された主は弟子たちもう一度ガリアに招かれた。ガリアに行くように命じられました。そこでお会いできる、そこで私は会うよと約束してくださいました。ガリアというのはですね、これは彼らの教義なんですね。そこで彼らはキリストにお出会いし、そこで召され弟子になっていったわけであります。もう一度キリストが彼らをガリアに導かれ、そこでご自身を表されたということが聖書の中に書いてあります。ガリアでの権限というのは非常に大切な権限なんです。ガリラヤというところは蘇る主のご自身を表されるところだということなんですね。今日のガリアとはどこですか。私たちの礼拝なんです。私たちの礼拝がガリラヤなんですよ。ガリラに行きなさい、そこで私に会うことができる、私はそこであなた方に自分自身を表すよと言われた。皆さん、それは礼拝なんです。私たちは週の初めの日を記念し、主は私をお招きくださるがゆえに、私たちはこの礼拝に招かれてまいります。それは復活の主にお出会いするためです。主は私たちを礼拝に招き、食卓を備え、生産を備え、私たちに御言葉の糧を備え、そしてそこに私たちを、私のうちに臨んでご神を表してくださる。これが現代の礼拝、私たちの礼拝であります。私たちは礼拝の度ごとに復活の主とお出会いし、ひれ伏しを拝み、新しい御言葉を聞かせていただき、聞いた御言葉を通して生ける主を、信仰を新たにされて、生ける主と共に歩み出して、新しい主を歩み出して、これが私たちのガリアでありますね。どうぞ私の礼拝をそのようなものとして主に導いていただきたいですよね。また日ごとに私たちが神様前に出ていくとき、生ける主との交わりのデボーションの中で神様、私たちに語りかけてくださる御声を聞くことができますよ。私の生活の中で、あ、主が共におられるという復活の主に気づくことができますよ。そういう復活体験を私たちにしていたことができますよ。そして私はその方をあがめ、その方と共に生きていく、復活の主と共に歩んでいく、これが私たちの信仰生活でありますね。今日私たちをして復活信仰、また生ける人のお出会いの復活信仰に招いていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。主はあなたのために十字架に 神殿、また私たちと一つになったようにして葬られ、黄泉まで下られました。しかし主はその人を、黄泉を打ち破られて、黄泉砕き、黄泉破りによってそこを命の復活の場所と変えてくださいました。本当にありがとうございます。そして主は黄泉の主ご自身を弟子たちに表して、彼らにその復活の信仰を与えられました。主よ、私たちは目で見ることは今日許されておりませんけど、確かに見て触れて信じた人たちの証言に基づいて、今日私たちは生ける主を信仰によってご聖霊によってうちにいただき、うちにあがめることができますこと、またとりわけ私たちのガリラや、この生ける復活のキリストを共に礼拝するこのところにおいて、私たちは生ける主を霊と誠をもって拝する恵みの中に招かれていることをありがとうございます。どうぞ私の心の目を開いてください。霊の目を開いてください。どうぞ私たちの耳をどうぞ開いてください。そして今も生きておられる主を我の主として、生けるお方として拝しあがめることができますように、御言葉に伴う印を持って、主は弟子たちが生きて働いておられるそのイエス様を弟子たちが体験することができるように導いてくださったと御言葉ございますが、どうぞ私たちもそのような復活の主を知らしめていただくものとさせてください。そしてあの弟子たちのように復活の証人とされたものとして世に使わされるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。